ご理解第50節。とかく信心は知を肥やせ。常平生からの信心が寛容じゃ。知が肥えておれば肥をせんでも一人でに物ができるようなものぞ。要素配算。心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願が分かり親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき。信心、とかく信心は知を肥やせと。ここで教祖様がおっしゃっておられる知というのは、心のことだと思いますね。心の大地というのでしょうか。心を肥やせというわけですね。師匠は大きな心に大きなおかげ、豊かな心に豊かなおかげともおっしゃっておられますが、まさに私どもの心の受け物を作るというのでしょうかね。心はそのおかげを受ける受け物の電池というのでしょうかね。心が肥えておれば、そこに良いおいしいものも、きれいな花も咲かせることができるというわけですね。その心を養うもと、それは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することだと。要素配算。心を養うもとは山を拝む。まあ山とは修行のことと、まあこれは師匠と大坪宗一郎氏と神様との間に交わされた約束事のようなものですね。まあ言葉のようなものでしょうかね。サインとか合図とかも言えるのかもしれませんね。山ということは、これはまあ修行ということの意味であるとか。4という数字を見たら、この4という数字は願いだと。まあ神様の願い。ということですね。13という数字は神様の願いが成就している、成就するという意味だとか、3という数字は参拝を意味するとか、6ですね。数字の6ですが、これは6をはむとか言いますね。昔の6高がいくらだとか、南国だとか、昔のお侍さんなんかはありましたね。そういうとこからも来ているのでしょうか。その6というのはお得だと。ご神徳のことを数字の6をもって示されますね。また9というのはやっぱり苦というものですから、修行ということにもなりましょうかね。であったり7という数字がありますね。この7という数字は、まあ、漢字で7を書くと、こう下が横に少し曲がってますね。その曲がってるところを下に伸ばすと10プラスという字になりますね。ですからこれはその曲がったところを直す、改まるということだ。改まればそこにプラスの働きが起きてくるということになるわけですね。しかも昔の喜ぶという字がありますが、これはその数字の7、漢数字ですかね。7を3つ書きましたね。777と。まあこれなどは確か略字ですかね。その7を3つ書くと喜びという字になる。これはすなわち改まって改まって改まっていくと、それが喜びにつながるというような意味を持たせてありますね。持たせてあるというのか、そういう意味が含まれているということですね。神様からの師匠への押し寄せ、それはいろいろな形を持って押し寄せをくださっておられます。そしてそれぞれに意味合いがありますね。まあ全部が全部知りませんは私も分かりませんけれども、まあ、特徴的なものが数字であったり、その魚の濃い ですね、恋のお知らせはこれもお得のお知らせだとか言われますね。例えば川魚のお知らせは、これはあどちらでしたかね、川魚と海魚とどちらかがおかげでどちらかがお得だというようなことでしたね。まあ川魚がお得ということでしょうかね。その恋というものがお得を意味すると、恋を抱きかかえて、その池に入ってと言いましょうか、恋を抱きかかえてきていると、そういう恋取りをしている、それはお得を求めている新人、お得を求める新人をしなさいというようなことですから、恋がお得ですから、まあどちらかというと川魚はお得を意味する。そして海の魚、まあブリなんかがありますね。ブリなんかはブリブリしたおかげをいただくようにいただけますよというような、その海の魚はどちらかというといわゆるおかげ新人のおかげを表すというようなものがありますね。これは師匠と神様との間に交わされた、まあお約束ごとのようなものでしょうかね。言葉の類に数えられるかもしれませんね。そういう師匠の新人姿勢というのでしょうか、神様と師匠との間で新人のまあ磨き合いというのでしょうかね、そういうものがあるわけですけれども、その中でも師匠がこれが新人の理想郷だ、あ新人姿勢というものですね、その新人姿勢の理想郷だとおっしゃっておられるのが、梅の香りを桜に持たせしだれ柳に咲かせたいというのがありますね。梅の香りを桜に持たせしだれ柳に咲かせたいと。梅の香り、梅というのは新人新坊を意味しますね。そして桜に持たせと、その新人新坊、それが桜ですね。桜というのは華やかさ、その華やかですね、桜の咲き誇っている姿というものは、その華やかなまでのおかげもいただきたい、まあこれは人間としてそう願いものですね。そしてそこにただ華やかだというばかりではない、その桜の花の散り際の見事さというのでしょうかね、その潔さというものも桜の花にかけておられますね。そして柳、柳、柳なよなよ風次第ですか、柳に風、風折れなしですかとかなんか妄想ですね。いわば柳というのは吹いてくる風に任せてゆらゆらと、まあ私はここに立ってるんだ、絶対動かないんだというようなことではなく、風に任せてゆらゆらと揺れますね。そういう風任せの生き方、いわばこれは成り行き任せの生き方、神様任せの生き方ということにつながるわけですね。ですからその柳のような風任せ、すなわち神様任せの新人を目指すということになりますね。その梅の香りを桜に持たせしだれ柳に咲かせたいという新人姿勢、愛楽の新人の理想郷といわれる、そのいわゆる私どもの新人姿勢はこうあらねばならない、こうあってほしいというわけですが、今朝はその中の実は桜の花の新人、しかも潔い、その潔さが必要だということを教えていただいているように思います。新人には潔さがいります。 どういうところに潔さがいるのか、それを改まるということにおいても潔さがいる。その信心には潔さがいるぞということを今朝は教えていただいているように思うのですね。実は昨日でしたか、そのビデオを撮り終わりまして、まあいつものように、まあビデオを撮るためには明かりをつけますから、明かりがないといけませんね。やはり写りが暗くなりますから、なるべく電気をたくさんつけて写しています。昨日の話でもその電気のその電灯の向きが変わっていたという話をしましたけれども、もう一本その電灯があるんですけれども、そちらがいつも使ってスイッチがですね、いつも終わった時にはスイッチを切りますね。それでそこまでは何ともなかったのですが、その次に昨日何かの拍子にちょっとスイッチを必要でしたから入れたのです。ところがその電気のスイッチが入らないのですね。例えば右に回せばカチッとスイッチが入るというわけです。その電灯のスイッチが右に回してもカチッとも何とも音がしない、ただぐるぐる回るだけでその電気がつかないわけです。で、中をよく見てみましたら、何かスイッチになるところの芯棒というのでしょうかね、それが折れていました。でこれはもうダメだなという修理はできないという判断を下さざるを得ませんでしたね。そのそういう部品がないわけです。その中の部品が一つ折れて、まあ、力のかかるところですからね、もうそれこそ何年になりましょうかね、10年以上使っているものですから、もう中も汚れておりますし、部品もスイッチのところが折れてしまって、もうこれは修理ができないなという感じでした。それで一つダメになりましたね。でまた別のものが、例えば iPhone のがありますね。そしてまた iWatch というのがありますね。先日その娘が、これも娘も誰からか、もう新しいのを買ったからいらないからと言ってもらったらしいのですが、そしてそのお下がりがまた家内のところに来て、そしてまたそのお下がりが私のところにまた先日のクリスマスの時ですか、回ってきたのですが、ところがこれがちょっと癖物で、まあ iWatch の一番最初のモデルのようなのですね。で今最近の iPhone とはまあシンクロナイズができない、いわゆるつなげることができない、設定ができない、ですから古い iPhone でないと使えないということが分かったのですね。そして新しく家内がその娘のオフルとしていただいたものが、これは2022年でしたかね、まあ3それでも 3,4 年昔のですけれども、それでも充電するところが形が違うわけですね。差し込みが、アップルもこれは潔いところがありますね。昔の方式を新しい方式にスパッと変えてしまう、そういうところがあります。一番最初の iPhone は何か差し込み口が横長の広いもので充電していましたが、それから次にライトニングというものに狭いものになりましたね。そしてまた最近は USB の C タイプというのに変わってしまいましたが、 その C タイプでないと充電ができないわけですね。ですから昔からあるライトニングはこれでは充電ができない。そしてさらにうちにはもう一つ、一番最初の頃の幅広の充電装置を、充電器ですか、ケーブルを使っているのがあります。これがまたもう使えなくなってきている。まあ何と言いましょうかね、世代の交代というのでしょうかね。そういうものを神様が成り行きの中に教えてくださっているものを感じるのですね。今まで古いものを何とか使おうとして、古いものも使わせていただいてきましたが、それでもやっぱり不自由は不自由しますね。新しいものになればそれだけ便利です。新しい機能もある。しかし何とか私はどうもその潔くないところがあるのですね。まあスパッと決め切らないというのか、グズグズするというのか、そういうところがあるものですから、これは神様が私にその潔さを求めておられるのだな。師匠が潔い、それこそところは昨日までの教えをこう説いてきたけれども、あれは間違いであった、今日から説くのが本当です、とある時にそれこそスパッと変わられたことがありますね。例えばお詫びの信心、あれはもう間違いだった、だから今日からはお詫びの信心はもうやめますと。そしてまあ何と言いましょうかね、お礼の信心であったり願いの信心に切り替えられたわけですけれども、その師匠のその変わり身の速さというのでしょうか、こちらが本当だと分かったら、昨日までは本当だと思っていたものでも、今日の本当がより本当だから、昨日までの本当はもう切り捨ててしまう。そういう変わり身の速さ、潔さというものを師匠はお持ちでしたからね。そういうものが信心にはやはりいるということですね。いつまでもぐずぐず引きずってはならない、こちらの方がより本当だと、そう感じたら即、いわばこれは改まりということにおいても潔く改まっていくという姿勢がいるということですね。ぐずぐず今までのものをだけども、これも使わなくちゃ、これを使った方がいい、もったいないからこれも使おうとか、そういう、まあ、もったいなさというものもありますけれども、そういうものでさえも潔く切り捨てて改まっていく、その潔さ、変わり身の速さ、こちらが本当だより本当だと分かったら、昨日までの本当は切り捨ててでもより本当のところに切り替える。まあくら替えすると、まあ悪い言葉で言えばくら替えするというのでしょうかね。そういう変わり身の速さ、より良いものにスパッと切り替わっていく、こういうところがアップルにはありますね。またカスコ、まあ日本ではコストコと言いますが、カスコにもこういうところがありますね。今まで売っていた商品がもう昨日まではあったのに今日はもうないと片付けてしまう、そして新しいものに変えてしまうというところがあるのですね。やはり私どもがそのまあ生き残って、まあこれはあるパソコンメーカーなどですが、カメラメーカーでしたかね、どこか従来の方式をやっぱり残そうと、前のお客さんがいるからと、そこでずるずる引きずっているうちに、まあ時代に取り残されてしまって、その業界からはいわゆる全体が撤退しなければせざるを得なかったと、取り残されてしまったといったような企業がありましたね。その信心を進めていく、 いわば神様についていくというのでしょうか。そのためにはやはり潔さがいるということですね。これは変わり身の速さということでもありましょうし、潔く改まるところは潔く改まっていくという、そういう姿勢が信心にはいるということですね。桜の花の信心の一つの華やかなおかげと同時に、その桜の潔さを身につけていかねばならない。潔く改まっていくという信心姿勢ですね。これをどうでも身につけていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。